ここ数週間にわたってイエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架で死んで3日後に墓からよみがえるというまでの間、一体どういうことが起こったのかということについて勉強しています。この3日間どのようなことが起こったのか、どういうことが達成されたのかということがキリスト教の基盤となっており、クリスチャン一人一人がしっかりと理解をしていないといけないものになっています。十字架で達成されたものは大きく分けると4つあります。一番最初に人類の罪の贖いを達成した。私たちの身代わりとして私たちの罪というものを全部取り除くために十字架にかかった。二つ目にはサタンから地球の支配権を取り戻す。そして神の家族のものにその支配権を渡すという目的のために十字架で死んで3日目によみがえっています。三つ目には神様とアブラハムとの間で成立をしている契約というもの、そしてその契約がモーゼによって契約の立法となったものをイエス様が完成をさせ、そして新しい契約を成立させるという目的のために十字架で死んでその死からよみがえっている。4番目にはイエス・キリストを信じる者が、言い方を変えますと生まれ変わりをした者が神の義となれる道を開くために十字架で死んでよみがえっています。アダムが神様に対しての罪を犯す前に、アダムと神様との間で持っていた関係というものを今一度私たちが神様と持つことができるようにするためなんです。今日はこの4番目の点に進んでみたいと思う。4番目の点はですね、イエス・キリストを信じる者が、つまり生まれ変わりをした者が神の義となれる道を開くためです。アダムが神様に対して罪を犯す前に、アダムと神様との間で持っていた関係というものを今一度私たちが神様と持つことができるようにするため、今一度生まれ変わりをした人が神様と持つことができる関係を成立させるために十字架で死んだという点に進みたいわけです。けれども、こういう点から今日の勉強に入りたいと思う。今までにですね、もうこれで何週間目になるのか私自身はっきり覚えていないんですが、感じしてみないとわからないんですけれども、相当の数、毎日用のように、十字架で達成されているものは大きく分けると4つあるということを言っています。そしてですね、4番目ではアダムが神様に向かって罪を犯すということをする前に、アダムと神様との間で持っていた関係というものを生まれ変わりをした私たち自身が持つことができるようにするために十字架で死んだということも繰り返し言っている。私がですね、この教会に来ている皆さん一人一人に分かってほしい点は、そして実行していただきたい、行動に移してほしい点がある。何かというと、例えですね、誰がこのようなことを言ったものであっても、今日のこの4番目の問題というのを言ったものであっても、私が言ったものであっても、他の有名な人が言ったものであろうと、もしも十字架で達成されたものの一つにはなるというようなことを言ったとしたらば、それを説明したものをそのまま皆さんの方でノートに書き取ってそのまま鵜呑みにしてしまうということをするのではなくて、本当にそうだろうか、聖書で証明できるだろうかということを調べてほしいという点なんです。ご自分で聖書を読んでみて、私が言ったことが、あるいは他の人が言ったことが実際に聖書に書かれているかどうかを試してほしい。これをですね、ぜひ皆さん一人一人やってほしい。アダムが神様に向かって罪を犯す前に、アダムと神様との間で持っていた関係というものを今一度私たち生まれ変わりをした者が持つことができるようになるために、イエス・キリストが十字架で死んで3日目によみがえった。 なるというようなことを私が言ったときにも、皆さんの方では、それならアダムは罪を犯す前にはどういう生活をしていたのか聖書で調べてやろうという気持ちになってほしいんです。そうして実際に自分で調べてほしい。聖書を読んでほしい。それからですね、今度は現在の私たちが、生まれ変わりをしている私たちが同じような関係を持つことができるという点から、じゃあ私たちの生活というもの、キリストを信じて生まれ変わりをした私たちが持つことができる生活というものはどういうものなのか聖書で調べようという気持ちになって実際に調べてほしい。そして3番目に、アダムの生活というものと、聖書で教えているアダムの生活というもの、神様に罪を犯す前のアダムの生活というものと、それから生まれ変わりをした者が持つことができると聖書に書いてある生活というものを比較をして、そしてですね、私が言うことも正しいかどうかをあなた自身が比較をしてほしいんです。正しいということをあなた自身が聖書で証明することができたら、その時初めてそれを正しいと受け入れてほしい。もしも正しいということが聖書で証明できないんだったら、私が説明していることについてもそれをそのまま鵜呑みにしないでいただきたい。多くですね、まあこういう言い方した方がいいと思う。よその教会で私がこういうことを言って話し出し始めますと、失礼ではないかという返事が返ってくる。牧師に対して、あるいは聖書を何年間も勉強している人に対して失礼じゃないかと言われる。逆なんです。皆さんが全然何も調べないで私の言うことを鵜呑みにしたら、私に対して失礼だと私が思うと思っていただきたい。調べてほしい。批判してほしい。そして聖書で本当に正しいと証明できたものだけを正しいものと信じてほしい。私はですね、皆さんにそうやってほしいです。私の言うことだからと言って信じてほしくないんです。そのまま信じるということ自体が私に対して失礼なことをしていると私は考えると思っていただきたいと思います。だから特にですね、今までの3つの問題ではそれほど大きな疑問点はなかったかもしれないけれども、4番目の今日からのこの話題に対してはぜひとも皆さんが調べないといけない点が出てくるわけなんです。アダムはどういう生活をしていたのか、神様とどういう関係だったのか、まず聖書で調べてみましょう。創世記の一章を開けていただきます。創世記の一章の26節ではこういう言葉でもって人というものが作られています。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。この時点までですね、26節の前まででもっていろいろな出来事がある。神様がまずこの宇宙を作った、そしてこの地球の中にあるいろいろなものを作ったという理由は何かというと、この26節で初めてその目的が、宇宙を作り地球の中のものを作った目的がはっきりといたします。神様が神様に似るように神様の形に作った人のために宇宙を作り地球の中のものを準備をしているんです。なぜかといったら、すべてのものを支配させようと考えていた。その人というものにこの地球を支配させようとしたがゆえに、いろいろなものを作ったわけです。天体も作った、太陽も星も作っている、月も作っている、動物も作っている、植物も作っているというようなものは全部人間が、神様の作った人間がそれを支配をするためなんです。まあこういう言い方をしてもですね、許されるんじゃないかと思います。神様は人というものを作りました。その時にはアダムと 呼ばれるものなんだ。どうしてそれを作ったのかというと、この地球での神様としてこの地球を支配をさせるためなんです。ところがですね、その計画が崩れた。だもんだから多分ですよ、神様の方では現代の私たちにのためにこういうことを言ったんではないかと思える。だからこの26節を現代の私たちに当てて神様がこういうふうに言ったと言い直しをすることができる。我々に似るように我々の形に作った人はこの地球の神様ではなくなってしまった。サタンに支配権を渡したゆえにサタンに支配をされるものとなってしまった。だから新しく我々に似るように、つまりこれは父なる神、キリストなる神、聖霊なる神に似るように、我々の形に人を、新しい人を作ろう。そしてその新しい人に海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。こういうふうに言い直しをすることができると思う。その新しく作った人に対して、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようとしたわけです。ところが、その新しく作った人でもって、この地球のすべてのものを支配させようとしたけれども、この地球の支配権は、その時点ですでにアダムがサタンに渡していますから。こうやって、アダムは神様のもとを離れてサタンの支配に入ってしまっているから、そのアダムから生まれたものは全部がサタンの支配に生まれてくることになってしまいます。だもんだからそのサタンの支配に入っているという罪の償い、支払いをしなければいけない。そしてその罪に対しての許しを神様から得なければいけないということになります。だから神様が三位一体の神様、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神が集まって相談をした。そしてキリストなる神が人の子イエスとしてこの世に現れて生まれてきて、で十字架の上で人類の罪の贖いをしたわけです。これが十字架で達成をした一番目だということになる。けれどもそれだけではまだ新しい人にこの地球のすべてを支配をさせることができない。サタンが支配権を持っています。でもだからサタンが持っているその支配権をサタンから取り戻して新しく作られた人に渡さなければいけなくなりました。そうでなければ人というものは新しく作られた人であってもその人というものはサタンの支配から自由になることができないわけです。サタンを支配をすることができません。だからイエス様はハデスに行ってサタンと戦ってサタンを負かして死とハデスとの鍵を持って死からよみがえっています。そしてその鍵をサタンをいつまでも力抜きにしておく力と権威と新しく作られた人に渡すということをしたわけです。これが十字架で達成をしたものの2番目ということになる。だから言い直しをいたしますと、新しく作られた人というものにはサタンを支配をするだけの力、権威が与えられています。一番最初に作られた人アダムはその力、権威をサタンに渡してしまった。だけれども新しく作られた人というものにはサタンを支配をするだけの力、権威が与えられています。一章の27節に行ってみましょう。そういうふうなものを計画をした。そして神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。新しい人を作られた。本当かどうか、この時点ではこれアダムなんですよ。じゃあアダムが失敗をした、じゃあ新しい人が作られたかどうか、 コリント第2の5章を開けていただきましょう。コリント第2の5章の17節を見ていただきたいと思います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られた。誰によって作られたのか。18節では神様によってと言ってる。古いものが過ぎ去って、すべてが新しくなった。言い方を変えますと、過去というもののない新しい人ができたことになります。今までこの世に存在していないものが存在するようになった。だから生まれ変わりをした人は、生まれ変わりをした時点でもって過去のない人間になります。新しく作られたものになる。多くここまで言いますと、いや、そういうこと言っても私にはとてもじゃないけど信じられない、私は生まれ変わりをしているけれども私が新しく作られたという感じが出ないと言われるかもしれない。イエスを主とするということでもって過去のないものとなるということが信じられない、はっきりと認識できないという人に対して聖書では何と教えているか。エペソの4章を開けていただきましょう。これは一つの例です。これだけじゃないけれども、エペソの4章を開けていただきますと、そういうふうにして、どうも私には本当にここで新しく作られたという感じがない、過去のないものになったという感じがないという人のためにこういうことを教えています。エペソの4章の22節を読んでみるとこう書いてある。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正とをもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。だからあなたが生まれ変わりをした時点から、私は新しいものだと、過去のない人間となったという感じがなかったとしたらば、こういうふうな教えでもって今度はあなたが古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るように動き始めなければいけないということになる。まだこういうふうな教えがですね、たくさんあります。こういうふうなものでもって確信のない人には、その行動から今度は確信できるように神様動いている。創世記の1章の28節に言っていただきましょう。アダムは実際に神様とどういう関係にあったのか。28節では、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと。現代風の言い方をいたしますと、新しい人、生まれ変わりをした人は、この地球での神様として、支配者として、この28節を、創世記1章の28節を達成するように、神様が命令をしております。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。地を這うすべての生き物を支配しなさい。一生腹ばいで歩いて、塵を食べていなければいけないはずのサタンを支配をしろと命令をしております。だから新しく生まれたものがするべきことの一つには、この支配をしなければいけないというものがある。創世記の2章の7節に飛んでいただきましょう。どんなふうにしてその人というのが作られたのか、どんなものが神様と関係として成立されているのか、2章の7節から言ってみたいと思う。その後、神である主は土地の塵で人を形取り、 その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。まあ、この7節まず先に注意していただきましょう。アダムが作られたときに、その花に命の息を神様が吹き込んでいます。まあ、この命の息と訳されているヘブル語、これは旧約聖書ですからヘブル語なんですけども、このヘブル語には神様の霊という意味も含まれています。だから神様は塵で人の形を作った、肉体を作った、そして神様の霊を吹き込んだ、そして人は生き物となった、神様から命を受けたものとなった。これは永遠の命です。八節に言ってみましょう。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。注意してくださいよ。神様がエデンの園を作っている。そしてアダムをそこに置いています。まあ、その先に行きましょう。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのによいすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。これはですね、神様がアダムのために作ったものです。9節では、アダムが生活をしていくのに必要な食べ物を神様が作っている。で、10節から14節までは、金だの、ブドラフ、シマメノなどというようなものを神様が準備をしてくれている。現在宝石と呼ばれているものです。非常に価値が高いものです。そして川を作った。4つも作っています。まあ、川というのは産業の源です。交通の源です。文明の発祥基盤となっているのも川が大きな役割をしている。こういうものを神様がアダムのために準備いたしました。15節でいきましょう。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。これがですね、アダムがしなければいけないことです。アダムの方では神様が作ってくれたもの、準備してくれたものを受け取って、エデンの園に住んで、それからあと何にもしないで神様に愚痴をこぼして毎日ブラブラしていればよいというのではないんです。神様がアダムをおんぶして、アダムが行きたいというところに連れて行ってくれるというのではありません。神様がスプーンを使ってアダムの口に食べ物を入れてくれるというのでもない。アダムはエデンの園を耕さなければいけないんです。アダムがエデンの園を守らないといけないんです。エデンの園に敵が入ってこないようにしないといけないんです。これが神様との関係です。神様の方で必要なものは全部準備をしてくれているけれども、アダムの方でしなければいけない点がある。2章の16節に進んでみましょう。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず知る。まあ、ここでですね、この16節と17節とちょっと横道に入ってみたいと思う。神様の方では16節と17節とでもってアダムにできることとできないことと命令いたしました。この順序をよく見ていただきたいと思 神様はどういう順序でアダムに命令しているのか。最初に命令したのが、どの木からでも思いのまま食べてよい。これが最初の命令です。で、二つ目には、ただし善悪の知識の木から取って食べてはいけないと言った。だからこう言い直しをしましょう。神様は実はこういうことを言ってるんです。エデンの園にはたくさんの木を生やした。これはもちろん2章の9節で証明ができる。すべての木は食べ物を作り出す木なんです。で、神様の方ではこの16節でもって思いのままにどの木からでも食べてよいと言った。何を意味してるのか。毎日毎日1年間365日、もっと短くても1週間7日間、あるいは1月30日間、毎日毎日同じ木からできてくるものを食べてもよいんです。あるいはですね、今日はその一本の木からできるものを食べる、明日は2番目の木からできるものを食べる、明後日は3番目の木からという具合に食べてもよい。まあ、今のようにですね、私たちと同じように1日3回食べてるかどうか知らないけど、もし3回食べるとしたら、朝はそして昼は晩はというふうに1回1回違う木から食べてもいいわけです。朝飯はこっちの木から、昼飯はこっちの木からできているもの、晩飯はこっちの木から、次の日はその次の順番でというふうに変えてもいい。あるいはですね、一回の食事をするときに、例えば昼飯を食べるときに、一本の木でできているものを食べるんじゃなくて、こっちの木から一口、その次の今度はこっちの木から一口、こっちの木から一口と言って昼飯にしてもよい。それを言った後で、けれどもたくさんある木の中からたった一本の木からだけは食べてはいけないと神様が言ってます。もしもこの順序が逆だったらどうなるか。16節と17節のこの順序が逆だとしたらどうなるか。善悪の知識の木から取って食べてはいけない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬというのを神様が先に言っておいて、それから他の木からは思いのまま食べてよいと2番目に言ったとしたら、それを聞いたあなたの心の中にどういう感じが湧いてくるか。人間の耳というのは非常に面白いものです。食べてはいけない、必ず死ぬという言葉が一番先に耳に入ってきて、言い方を変えたら否定的なことが耳に入ってくるということでもって、その時点から先あなたの考えというものは全部その否定的なマイナスのものにとらわれた考えになります。もしも神様がですね、この2章の16節と17節と順序を変えてやったとしたらどうなるか。アダムもおそらくこういうふうに聞こえます。しかしというのも、まあ、しかしという言葉はないわけですから、善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ、食べてはいけない、食べたら死ぬ、けれども残りの木からは食べてよい。どっちを強調しているように聞こえてくるか。食べてはいけない、死ぬという方か、それとも残りの木から食べてよいという方をあなたの方では強調されているという感じを受けるか。おそらくですね、全部マイナスの方に行ってしまって、アダムは何も食えないじゃないかという感じを持ってしまう。ところが神様は、園のどの木からでも思いのまま食べろ、あなたに支配権があると言った。このエデンの園に行って何本の木が生えているのか、どれぐらいの種類の食べ物が用意されているのか、私には想像ができません。けれども食べるのに良い全ての木を生えさせたというんですから、おそらく世界中にある食べ物を作る木というもの、おそらくこれは木の実だろうと思うけれども、 というものを全部集めたということになる。おそらく何万種類ということになります。何万本という木を生えさせておいて、もしも一つの種類の木が一本の木しかないとしたときですよ、同じ種類のが2本3本あったらもっと数が増えるわけですけど、一つの種類の食べ物を作る木が一本しかないとしても何万本という木がある。それだから何を食べてもいいと言う。そしてただこれだけ食うなよと言ってる。何万本のうちのたった一本だけですというのか、それとも食べるなよあと食べてもいいと言われたら、その食べるなよと言われたものが何万本分の大きさになってしまう。どちらが神様を取ろうとしたか、まあ、こういう出来事をですね、まあ、言い方変えたらこの創世記の1章と2章とでもって、アダムが存在するようになったというこの出来事を、新しい契約の時代にイエスを神の御子キリストと信じて生まれ変わりをした人に当てはめてみますと面白いことになる。今まで読んだところだけでもですね、こういうことを考えていただきましょう。アダムは自分が作られた時に何か特別なことをしたか、自分が神様の家族のものになるということについて何かアダムの方で特別なことをしたかどうか、エデンの園を作る自分のこれからの生活に対していろいろなものを動きを取るというのを誰がやったか、神様の方で全部準備をして神様の方で土地の塵から人を形作って神様の霊を吹き込んで生き物としている、永遠に生きられるようにしております。じゃあ現在はどうなのか、あなたが生まれ変わりをするために永遠に生きるようになるためにあなたの方で何か特別なことをしたかどうか、天の父がそしてイエス・キリストが全てのことをあなたのためにしてくれています。あなたはただそれを受け取っているだけなんです。昔のアダムと同じです。そしてそれだけではない、昔のアダムには神様が神様の霊を吹き込んだ、あなたが生まれ変わりをした時にはその時点で神様の霊があなたに宿るようになっています。次の点に行ってみましょう。アダムが作られた時にエデンの園というものは神様によってアダムのために準備されていました。物質的にも経済的にも裕福な生活を送ることができるように神様の方で全てのものを準備をしてくれている。そしてアダムをエデンの園に置いてくれました。アダムが自分でもってエデンの園を耕して種をまいてそれで自分の食べ物を作ったんじゃない、神様が全部準備してくれた。じゃあ現在の我々はどうなのか、生まれ変わりしたものはどうなのか、あなたがこの世で生活をするのに、しかも幸福な楽しい毎日の生活を送るのに必要だと思うものがあったら、それを全部リストにしていただきたい。何百でも構いません。そしてですよ、そのリストにしたものの中のどれかただ一つでもあなたの手に入らないというものがあるかどうかを聖書で調べてほしい。まず聖書からですね、こういうことを証明してみましょう。いろんなものがあるんですけども、例えば金銭的なものを使うことで手に入るものがある。そういうようなものに対して聖書ではどう約束をしているか。フィリピの4章を開けていきましょう。これ一つの一部の例しか申し上げられないけども。まずあなたが自分がこの世でもって生活をするのに、幸福な楽しい毎日の生活を送るのに必要だと思うものが全部リストにしたときにそれが満たされているかいないかをまず一番先ピリピの4章の19節で見ていただきましょう。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。コリント第2の8章の9節に言っていただきましょう。コリント第2の8章の9節では、 あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。言い方を変えましょう。キリストが貧しくなることによって、あなた方が富むものとなるためです。ヤコブ書の4章を開けていただきましょう。ヤコブ書の4章の2節を見ていただきたいと思います。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするんです。羨んでも手に入ることができないと争ったり戦ったりするんです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。ヨハネの福音書の16章に行っていきましょう。これはイエス様が十字架で死んで蘇った後での出来事をこういうふうにして言っている。ヨハネの16章の23節と24節とではこう教えています。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。マルコの11章を開けていただきましょう。マルコ伝の11章の23節。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその言った通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。これだけでもってあなたの手に入ることのできないものがあるかと、実はまだあるんです。だから今度はこっちに行きましょう。ペテロ第一の手紙の2章の24節を見ていただきましょう。24節ってこう書いてあります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義となって生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。健康は金銭では買えない、多くの場合に買えませんけれども、神様の方ではあなたに健康というものをすでに与えるように動いてくれている。まだ金銭で買えないものがある。ペテロ第一の五章の七節を見ていただきましょう。心の平和です。心の平和は金銭では買えませんけれども、こういうことを言っている。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様が解決してくれるんだったらあなたは心に平和を持つことができる。もう一つ、金銭では買えないものがある。ロマ書の5章の5節を見ていただきましょう。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。あなた自身、敵をも愛すことができるだけの愛というものをすでに神様から与えられている。アダムが作られた時には神様が全てを準備をしてくれた。そしてこの地球の上でもって楽しい豊かな生活を送れるように動いてくれました。現代の私たちにもこの世でもって幸福な楽しい毎日の生活を送ることができるように神様が動いてくれている。皆さんチャレンジしていただきたい。必要だと思うもの、こういうものがあったら幸福な楽しい毎日の生活を送ることができるというものを全部リストにして、 それが実際聖書の中で約束されていないかいるか、手に入るか入らないか調べてみていただきたいと思う。その次の話題に行きましょう。アダムが作られた時にアダムは何だったのか。神様自身が我々に似るように我々の形に作ろうと言ってる。ペットを作ろうと言ってるんじゃありません。家畜を作ろうと言ってるんじゃない。地球を支配させようと言ってる。宇宙を支配する神様が地球を支配をする人間を作りました。ということになると、これは神様の家族だということになる。地球の上での神様、王様、主人を作ったということになります。アダムはこの地球を支配をする、すべてのものを支配をする支配権を神様からもらっていた。じゃあ現在の、じゃあ我々はどうなのか。生まれ変わりをした我々はどうなっているか。まず最初にガラテヤ書の3章の26節を開けていただきましょう。ガラテヤ書の3章の26節では、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。アダムと同じになっている。ロマ書の8章の14節では、神の御霊に導かれる者は誰でも神の子供です。その神の御霊は生まれ変わりをした時点であなたに宿っている。テモテ第1の手紙の6章の15節を見ていただきますと、途中で切れてるんですけども、その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主と書いてある。王様たちの中での王様がキリスト、神様です。主の主と呼ばれている人たちの中での主がイエス様だと言っている。じゃあ王様たち、主たちというのは誰のことを言っているのか。生まれ変わりした我々のことです。アダムがこの地球を支配をするように、すべての支配権を渡された。主人として王様として動くようにできた。生まれ変わりした我々もその時のアダムと同じように、この地球の主人として行動できるように、王様として行動できるようにイエス様がしてくれています。アダムが作られた時に神様の方ではアダムに向かって、これは創世記の2章の15節でもって、エデンの園を耕し守るということを要求いたしました。すべてのものは神様が準備をした。そしてアダムをそのエデンの園に置いた。けれどもそのエデンの園に対して、置いたエデンの園に向かってアダム、お前がここを耕し、お前が守れと命令した。じゃあ今の我々にはすべてをイエス様によって準備をされている。けれども我々に対して今度はしなさいという神様からの命令があります。全部を並べるわけにいかないから、一部だけリストにしてみましょう。耕し、守らなければいけない。神様から任されているこの支配権を使うためには、その支配をする分野を耕し、守らなければいけない義務がある。どんなものがあるのか、まあ、長くなるからですね、3つ4つしかリストにしたくはないんですが、ごくごく一部なんですけども、皆さん他はですね、皆さんが調べていただきたい。まず最初にガラテヤ書の5章の13節からいってみましょう。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。 まあ、これはですね、そもそもマタイの22章でもってイエス様が言った言葉、それも実は新命記の6章での引用なんですけれども、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして主なる神を愛せ、これが第一の一番締めです。そしてあなたの隣人をあなたと同じように愛せという第二の戒め、これも大切だといったものをですね、しなきゃいけない。これがないとエデンの園を互いし守ることができなくなります。まだある。ヤコブ書の4章の7節を見ていただきましょう。エデンの園を守るためにはこういうことをしなきゃいけない。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神様は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ守らせた。あなたが守らないといけない。あなたがサタンに立ち向かわなきゃいけない。ペテロ第一の5章でも同じことを教えています。8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。こういうふうにしてエデンの園を耕さ守らなければいけません。耕そうではこういうことがある。まだ守る方もうちょっとあるんですけれども、これ先にですね、耕そうに行きましょう。ヘブル書の11章の6節なるというのが耕すものに入る。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。神を真剣に求める者にはというのがこれ原本にあるんですけれども、必ず神様が報いてくださる、これを信じなければいけない。まあ、こういうのをまとめてですね、イエス様がどういうことを言ったか、神の国とその義とをまず第一に求めろ、そうしたらというマタイ6章の33節で全部これまとまってしまうことになる。まだしなければいけないことがあります。そのエデンのそのあなたが任されているその支配権をあなたが使うためにしなければいけない、一つはマタイの18章の18節があります。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている。あなたが地上で禁じたらそれは天でも禁じる、地上で許したらそれは天でも許す。あなたが与えられている支配権を使ってあなたのエデンの園をあなたが守らなければいけない。順序が前後いたしますけど、耕す方でもう一つ大切なところに行きましょう。ヘブル書の4章の14節を見ていただきましょう。エデンの園を耕すために何が必要なのか、ヘブルの4章の14節ではこう教えています。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。あなたが信仰の告白をしていなきゃいけない。いやこんなことやったってこの病気は治らないと思う、なると言っておいて癒しの頼みに来たって治りっこないんです。あなたがあなたの自分のエデンの園を守らなきゃいけない、耕さなきゃいけない。もう一つだけいきましょう。ロマ書の12章の1節を見ていただきます。ロマ書の12章の1節ではこう書いてあります。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ 神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。あなたが自分の考え方を神様の言葉に従うように変える、ほいてそれに伴う告白をする、これはエデンの園を耕していることになります。そしてエデンの園を守らなければいけない。残念な話、その昔神様が作った人間はアダムはエデンの園を自分で守るということをしていなかった。そして与えられている支配権をサタンに持っていかれてしまいました。新しく作られたものは、つまり現在の我々生まれ変わりをしたものは、その昔のアダムのような動きを取ってはいけないということになる。エデンの園は我々が耕し守らなければいけないんです。守り通さなければいけない。アダムがそれをしていたら、今頃の私たちは昔のアダムと同じことをやっていたことになる。この点だけはですね、アダムと違わなければいけない。神様はエデンの園を耕し守るようにアダムに命令している。今の私たち新しい人に対しても同じように与えられている、そのエデンの園を耕し守るための命令を与えていることになります。まあ、こんなふうにしてですね、聖書というものを調べていきますと、まだたくさん引用できるんです。だけども残りはですね、皆さんが自分一人一人で調べて比較をしていただきたい。宇宙を作った神様がアダムを作った時に、アダムというものとの間で持っていた関係というものは、イエスを主として生まれ変わるようした私たちが宇宙を作った神様と持つことができるというよりも、持つべき関係とそっくりだということが分かると思うんです。まあ、ここでですね、ちょっと前後しますけど、皆さんに注意していただきたいと思います。私が今までアダムという言葉を使った、アダムという言葉を使ったからといって、ああこれは男性に向かって言っている言葉かと考えないでいただきたい。アダムという言葉はそもそもの出発点では男に対しての呼び名ではありません。創世記の5章を開けていただきましょう。私もアダムという言葉を男というものに向かって言っているのではない。創世記の5章の1節と2節とを読んだらこう書いてある。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、彼に似せて彼を、神に似せて彼を作られて、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。男と女というものを一体と見たものに対して神様はアダムと呼んでいる。後ほどになってその男と女と分けました。そして男がまだアダムという名前で呼ばれている。で、我々はアダムというとその分けられた後での男を考える。私は分けられる前の人間アダムを考えているわけです。だから現代風の言い方をしたら、男と女と一体と見ている、どちらも分け隔てをしないという見方の上からのアダムという名前を使っています。イエス・キリストは十字架で死ぬことでもって、その昔アダムが、つまり一番最初に作られた人類が神様との間で持っていた関係と同じものを今一度私やあなたが持つことができるようにしてくれたんです。この関係をイエスが自分の命を犠牲にしてサタンを力抜きにし、その上で私やあなたを神の義になれるようにしてくれているということで成立したこの関係を、あなたが受け入れて、あなたの人生でもって、この世での毎日の生活でもって現実にするのか、言い方を変えましょう、神の義というものを現実にするのか、それともあなたの方で現実にしない生活を送るのか、あなたが選ばないといけないことになります。今日は現実にする、明日は現実にしないということは許されない。どちらかをあなたが選ばなければいけなくなる。この点で昔のアダムは途中で方向転換をしてしまって大きな間違いをした。我々は方向転換をしてはいけないんです。 これほどまでにして準備をしてもらっているものを絶対に現実にしてみせる、現実にして天国に行くという方を我々が選んで前進していかなければいけないんです。そのためにイエス様は十字架で死んでくれている。だからこういう観点からですね、十字架でもって何を目的として、どういうものを達成するがゆえに死んでいるのか、そして3日目によみがえっているのか、私たちがしっかりと認識をしないといけないと思います。けれどもただ認識するだけでは十分ではない。認識したものに基づいて今度我々がその認識したものを現実にする生活を歩み出さないといけないわけなんです。でないと十字架で死んだ目的が達成しないことになる。そういう観点からですね、私の方でできることはこういうものをイエス様が十字架で達成してくれた、あなたはどちらを選ぶかというだけしかない。その達成されているものを現実にするようにしてほしいとまでは私は言えるけれども、あなたに向かって現実にしなさいとあなたをですね、一つの方向に押し込むわけにはいかないんです。教会の中にですね、キリスト教の教会の中にもそういうことをやっているところもある。がんじがらみにしちゃってですね、全部の人間に対してどういう生活をするのか、どういう洋服を着るのかまで支配をしている教会もある。けれどもそういうものは実はしてはいけないものなんです。おのおの一人一人が選ばなければいけない。神様も自由者を与えています。そういう点で私のではあなたの自由意志まで邪魔妨害するわけにいかない。だからあなたが選ばないといけなくなります。けれどもどうぞあなた一人一人の心の中でイエス様が十字架で達成してくれているもの、私は絶対に現実にしよう、そしてイエス様に報いてあげよう、そして喜んでもらおうという方を選んでほしい。そしてそれを現実にするように動いていただきたい。お手伝いはします。必要な知識はいくらでも差し上げることができる。けれどもしようと覚悟をして動き出すか、それともしない方を選ぶのか、あなたが決めなきゃいけない。この点で私には力が全然ないんです。残念な話で力がありません。これがですね、学校の先生だったら、小学校中学校の先生だったらみんな集めて、しなかったら落第するぞなんてこと言えるんですけど、脅かすことができるんですけども、そういうわけにもいかない。だからその点で限度があります。だから皆さんの方でですね、十字架の上でもって何が達成されたのか、どういう目的でもって十字架でイエス様が死んでるのか、何を目的として十字架の死からよみがえってるのか、これをしっかりと認識していただきたい。これがキリスト教の基盤です。もう少し来週これ続けないといけないものがある。神の義と呼ばれているものは何なのかというのをですね、私たちがもう今一度はっきりと認識をしなきゃいけない。どういう関係にあるのか認識をしないといけなくなります。そうすることでイエス様が何を十字架で達成してくれたのかはっきりと分かる。毎日の生活が楽しくなります。真理が自由にすると言ってくれた。だからその真理を捕まえていただきたいと思います。残りは来週に回しましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたが独り言と呼ばれているイエス様をこの世に送り、そのイエス様を通して苦しい思いをさせながらも最終的には十字架で死んでハデスにまで落ちるということをしながらも、私たち一人一人のために罪の贖いをし、救いの道を開き、サタンに勝利をする方法、道具を私たちに与え、そして天で今取りなしをしてくださっていることを心から感謝いたします。そのような動きを取ってくださってイエス様、心からありがたく思います。そしてそのような苦しみ辛さを通して私たち一人一人に与えてくださっている祝福喜びを、今度私たちがこの世の毎日の生活でもって現実にすることができるよう一歩一歩前進をし、そしてそれに伴ってイエス様、あなたから力をいただき、励ましをもらい、道を示してもらい、そしてあなたが私たち一人一人に与えてくださっている目標に向かって、つまりキリストの御丈にまで成長するという目標に向かって私たちが前進できるよう全てを動いてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞこの教会に集まる一人一人がその目標から目を離すことがなく、毎日少しずつでも前進をし、天のお父様、あなたの前に立った時には本当に私の一人子イエスと同じようにしてくれたと言えるようであるよ。あの地上での生活は本当によくやってくれた、私も満足すると天のお父様、あなたから言われるものであるよ。 どうぞ私たち一人一人を導いてくださるようイエス様の名前でお願いします。すでに準備をされている経済的な豊かさ、物資的な豊かさにおいても、心の平和という面においても、あなたが豊かに与えてくださっている愛を他の人に示し合うという動きにおいても、すべての面においてイエス様を通して準備されているものを現実にした生活をこの世で送り、そして天に行けるものであるよ。どうぞこれから先もどんなものが準備されているのか、どうやったら手に入れることができるのか、私たち一人一人が理解できるようあなたが教えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして共に助け合い励まし合って、ここに集まる一人一人が一人としてもらえることなく、その祝福を喜びを現実にし、そして天に行けるものであるよう、私たち一人一人を導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。